おはようございます。今日の説教箇所、与えられました聖書箇所は、マタイによる福音書25章の1節から13節、10人の乙女の例えですね。神の国についての例え話になります。今はレントで受難の中にあります。イエス様が私たちの罪の贖いのために十字架にかかられ、私たちの罪は許され救われています。今日与えられた聖書箇所の神の国の例えのお話から、神の国に入ることについてですね、ご一緒に聞くことができたらと思います。マタイによる福音書では24章の36節から25章の 46節までに5つの例え話がまとまっています。主に神の国についての例え話です。その中の一つの例えとして10人の乙女の例えがあります。神の国を表すことに福音書記者マタイさんですね、イエス様がいかに苦労していたかを見ることができます。5つの例えの中で教官福音書に並行記事がない、例え話は10人の乙女の例え話と、から25章31節からのですね、すべての民を裁くの2つの例えはマタイによる福音書にしか記載されていません。で、マタイによる福音書、マタイさん独自の資料によるものと考えられます。したがって、10人の乙女の例え話のお話と、その全ての民を裁くの例え話のお話がやはり関連しているんではないかなと思われます。で、そのような関連を見ながら神の国についてご一緒に受け止めることができたらと思います。10人の乙女の例えのお話に入りたいと思います。で、一節ですね。天国に入るために、そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かったというふうに記されています。それで、この当時ですね、結婚式に、花嫁さんのお友達が同席するという習わしがあったようですね。ですから、この乙女は花嫁ではなくて花嫁さんのお友達ということらしいです。はい。それで結局そのお友達がその花婿と花嫁さんの婚宴の席に入るために、その準備をしているという想定になっています。で、2節の以下ですね、と賢い、乙女、10人のお友達の5人の賢い乙女は、明かりですね、灯火の油を壺に入れて持って用意していました。で、愚かな友達、乙女さんですね、乙女たちは、その用意がありませんでした。油の用意のある人たちは、年が経っても、油がなくなったらそれを継ぎ足せばいいわけですけど、壺に油を用意していない、愚かな乙女たちは、明かりを灯し続けることができないということになります。で、ここで言うその油という、これはもう、真に灯す油ですから、今だったら石油とか、 まあ、灯油とかね、そういうものだと思うんですけど、当時は、オリーブオイル、エライオン、言語からエライオンって言って、ギリシャ語で言うと、オリーブオイルも、の意味もあるということで、まあ、植物油を使ってたということですよね。で、オリーブオイルであることから、これは、その傷口とか、の治療なんかにも使える意味があったようです。それから、ここで使われている、灯火ですね。で、私もちょっと、マタイによる福音書の世の光の光とですね、ちょっと、どう違うのかなっていうことで調べてみました。そしたら、ここで言う灯火は、ランパスっていう、いわゆるランプの方のね、語源に近いんですね。で、世の光の光っていうのは、どちらかというと、フォスっていう、いわゆる明かり、本当に世の中を照らす明かりのような、明るい明かりですね。というふうに、まあ、調べると書いてあります。そうすると、まあ、ここで油は信仰と考える。信仰のエネルギーとして油を蓄える、まあ、壺ですね。壺と油ということですかね。で、壺は信仰を強める。まあ、比喩って言いますか、蓄える場所ですから。まあ、そう考えると、まあ、教会と考えていいんじゃないかな、というふうに私は、捉えます。で、灯火は、その信仰の輝き、明かりとしての周りの人たち、隣人を照らす明かりであります。その、周りの人たちに、福音の希望の光を、と、いわゆる灯火、まあ、炎ですから、暖かさ、ぬくもりを与える、いわゆる赤、灯火としてのランパスですかね、であると思います。5節から8節ですね、と、花婿が遅れて来て、真夜中に、その花婿が迎えに出なさいということが、言われます。で、花婿は夜中に来るわけですから、みんな寝てて当たり前なわけですね。で、無理のないことで、このことってやっぱり、こう、逆に言うと私、2000年を経ている私たちにとって、まあ今、イエス様が再臨されたら、これはみんな寝ている状態と近い時代かなって思うんですね。で、さあ来たよって誰かが多分言うんだろう。なんか、兆しがあるんですよね。そうしたときに、まあ、準備してるから、わっと出ようとします。まあ、とりあえず具体的な明かりですね。明かりもともしながら、イエス様を確認しようとしますけど、でも私たちはイエス様そのものを見たことがないわけですね。わからないです。だから、どうするんだろうっていうのが、本音としてあります、ね。だから、乙女さんたちも、花本さん知らないわけで。だから、この花本さん自身は真っ暗の中で来るわけですから、何か明かりを持って来てるわけですからね。むしろ、花嫁さんがその明かりを持って、自分の、まあ、周りを照らさないと自分が動けない。しかも、イエス様が来たとしても、イエス様の顔すら見極めることすらね、わからないかもしれないですね。そういう意味で、まず、わからない現実がここにはいっぱい、真夜中という想定、しかも突然来るという想定ですね。で、花婿さんも見たことがないという想定が考えられますね。非常に、何もわかんない状態で、まあ、今イエス様が来たとして、さあどうするんだろうって、いうことですね。で、それで私たちがふと思い起こすのがですね、私たちは知らなくても、イエス様はご存知なんじゃないか。私たちのこと。これはルカのね、19章の5節ですかね。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたいというイエス様のお言葉がありますね。招きがあります。で、これやはりザーカイはイエス様のこと、ザーカイはイエス様のことを知って、どんな人か、顔も見たこともないから木の上に登って見ようとしたわけですよね。でも、イエス様は一度も会ったことがないわけですね。でもイエス様はザーカイをご存知なんだ。 やっぱりザーカイが求めている、まあ、ザーカイじゃなくても私がそうですけど、私たちが教会に来たり、聖書を読んだり、お祈りしたりする、私たちのことを神様はご存知で、イエス様もよくご存知なわけですね。だから、そういうところを私は、まあ、期待していいんではないかというふうに思います。はい。この場所はちょっとそんな感じで受け止めてます。あと、次に、ね、25章の9節ですね。と愚かな乙女たちは賢い乙女たちに、まあ、言ったらですね、油がもう尽きちゃって、もう、灯火がもう消えそうだと。油を分けてくださいということで、まあ、賢い乙女さんたちに頼むわけですけども、まあ、賢い乙女さんたちは、まあ、その分けてあげる方がありませんというようなね、お返しになるんですけども、それ、まあ、そういう意味では、まさにその通りだ、そのまんまなんでしょうけども、そうですね。で、やはりその、灯火の油、その灯火、その灯火そのものはその信仰なわけですね。そのことがやはり、まあ、イエス様を、照らし出しますし、自分自身の道も、お示してくれる明かりとして歩むことができるわけですけども、まあ、そういう意味のものを人から分けてもらうということはちょっと無理なんじゃないかなっていうのは、人の、そうですね、そういうふうに受け止めていいんではないかと思います。そうですね。まさに、灯油の油っていうのは、イエス・キリストによる福音の明かりです。その明かり、灯火を、灯すためには、の油というのは、私たち自らが、聖書や御言葉を教会で礼拝を捧げ、まあ、聖霊によって与えられる信仰そのものではないかと思います。ですから、友人から信仰の燃料である、聖霊をもらうことはできません。神様から与えられるものなので、賢い乙女が優しい心を持っていても与えることのできない油なのだと思います。特に祈ることが神様の御心へと近づけてくれる信仰であると思います。まあ、レントの中でありますので、イエス様のゲッセマネの祈りを噛み締めていただければと思います。それで一応、マタイによる福音書の26章の39節とから49節の間のですね、イエス様のお祈りですね、それをお読みしたいと思います。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに、二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限り、この杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。油を信仰と考えると、油の用意のない乙女たちも、御言葉に聞き、福音を隣人にも語り伝えていましたが、時を経て、世の中の煩い、忙しさなどで教会への足が遠のき、明かりを灯す元となる油がそこを尽きてしまった一つたちではないかと思います。これはそのマタイによる13章ですね。種をまく人の盾を思い起こします。愚かな5人の乙女たちは天国へ導かれる花婿が来たときに自身を導き照らす明かりを灯火を灯すことができなかったのだと思います。25章の10節ですね。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着し、用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められました。人から分けてもらえるものでないのだから、 変えるものでもないわけですね。宗教改革でルターの指摘したイエス様による罪の許しは変えるものではないこと、免罪符を思い起こしました。これ職友情ともね言われています。11章以下ですね。愚かな5人の乙女たちは花婿に会うこともできず、花婿と花嫁の婚宴の席に入ることもができませんでした。そこで、開門を請いますが、はっきり言っておく、私はお前たちを知らないと、いう言葉がここで出てきます。で、これ前後のこう脈絡からちょっと意味が、それはなんだっけな、油を用意してた乙女だって知らないわけですよね。だから、要するに門が開いてる時に顔見てたから知るとか知らないとかっていう問題なのかなとかいうことで、ちょっとここで頭を悩ませましたが、そこでちょっと先ほどね、申し上げましたけども、その次ですね、25章の全ての民を裁くの例え、を、ここの意味の解き明かすヒントがないかなと思って読み進みますとですね、マタイによる福音書の25章40節、そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。私との関係ですね、ということを非常にここでは大事にしているんだな。で、逆に45節の方、そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものを一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。だから私にしてくれなかったっていうことと、私はお前たちを知らないっていうことが非常になんかさあ繋がってるんじゃないかなというふうに思います。で、したがって私にしてくれなかった人たちを王は、私はお前たちを知らないと言ったとしても不思議ではありません。むしろ当然だと思います。愚かな乙女たちも来て開けてくださいと言ったが、明かりがなく顔の見えない乙女たちの声を聞いて、私はお前たちを知らないと答えられた。イエス様は25章45節のそこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものにしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。私に声をかけて助けてくれなかったからあなた方を知らない。門を開くことをされなかったのである。顔を知らない花婿ではありましたが、声を聞いて知らないことがわかります。隣人のために祈ることも、ことをしていればイエス様も私たちの声を知っていたと思います。この例えば神の国に入ることの信仰の例えと受け止めることができます。私たちは日頃から神の国に入ること、救い、そして罪の許しは信仰によって義とされることであると思っています。ただ信仰によって許され、救われ、天国へ入ることができると信じています。この愚かな5人の乙女は信仰を持っていなかったのでしょうか。そこで気づかされたのは、先ほど読んでいただいてますが、パウロ書簡の信仰義人に関するガラテヤ書の聖句です。5章5節から6節ですね。特に6節だけをお読みします。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。と記されています。灯火をつける油は信仰の灯火を灯す神様への愛であり、隣人への愛の実践なのだと思います。先ほど申し上げた、すべての 民を裁くの例えの25章35節以下に、神に入ることの愛の実践が記されています。まあ、これ逆のことが書いてあるんですね。愚かな乙女の、まあ、そう、ちょうど5つ分あるんですね。飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかった。五人の乙女たちは、25章の一つ、5つのですね、愛の実践に怠っていたのかもしれません。このような愛の実践というのは買うことができない。形だけでない、気持ちだけでない、神を心底愛する臨時愛です。神を愛していない者は、自分と同じように隣人を愛することはできません。自分を損なってまで隣人を愛することはなおさらできません。どうしていいかわからない、動けない、神様への祈りが愛の実践です。で、まあ、先ほどもありましたけれども、やっぱり神様への愛、神様への愛の、神様への祈りが、私たちの気持ちを神様へ近づけてくださる。まさに神様の国へ、神の国へ入る。私は、一番大事な、愛の実践、祈りではないかというふうに思っております。で、振り返ってですね、私の日常生活で、あえてですね、ちょっと現行法ですといろいろとあるんですね。自分の、今日常生活で時間、長い時間使ってるのは仕事なわけですね。で、仕事の中で、自分自身が今、高齢者支援、区役所のね、高齢者支援課っていうところで、高齢者の支援ということで、仕事を与えられております。で、その中で、仕事ってやっぱり、私のずるい人間で、やっぱり効率化。いかにこう楽に仕事を進めるっていう方向についつい行きがちなんですね。で、まあ、ここに、昨年の11月ですかね、原稿で養護施設、養護老人ホームですね、老人ホームの入所が今まだ、特別養護老人ホームは契約ですけども、まだ養護老人ホームっていうのはまだ措置なんですね。ですから、区役所が、その、判断をして、判定会議を経て、ようやくこの人が養護老人ホームに向いてますよっていう人が、その施設へ入ることができるんですね。そうでないと入れない。で、その、今私の仕事の、まあ、一つに、その、養護老人ホームへの、入所のための手続きですね。の仕事があります。で、まず申し込みを受け付けて、申し込みを受け付けた段階で、いわゆる書類をいろいろと、出していただいて、それで書類審査をするわけですね。で、それは担当の者がある程度こう判別しちゃうんですけども、そこで、あ、この人はちょっと難しいなとか、大変そうだなと思うと、この人は無理じゃないですかねっていう、まあそういう、まあグループのね、チームがあるんですけども、そこで、こう弾いちゃう。ちょっと弾いたケースが、弾こうとしたケースがありました。でまさにその、マタイの35節以下の5つのうちのですね、5番に当たるわけですね。まあ、まさにその書類だけでも判別しちゃう。でも本来はその養護施設を希望する人のと直接にお会いして、その本人の意向を伺って、本人のご様子を見て、それで判断すべきものなんですけどね。それをちょっと、この人はもう、この方ちょっと精神がかなりひどくて、妄想もあったりして、これは無理だよねっていう、今までの経験値で言っちゃう危険性があったわけですね。これはまあ、その、グループの一人の方がとりあえずお会いして、それから判断して、遅くないんじゃないっていう形で、 まあ、自分のなんかひどさを見ちゃいます。本当に人参を愛すというのは本当に難しいことなんだな、どうしても自分を優先してしまうところに自分はいるというのを、ね、つくづくと思わされます。で、まあ、とりあえずまあ、それで、まあ、精神病院ですね、お尋ねして、その方と面会をして、まあ、コロナ禍だったんで、いろいろ制約があるんですけども、面会をしてお話をしたんですけど、やっぱり妄想は残っているんですね。で、その面接して、本人の意向を聞いても、養護老人方面に入りたいという思いが伝わっては来ないんですよね。私はちょっと無理かなと思ってたんですが、とりあえず担当、そちらの病院の担当の、ソーシャルワーカーさんですね。ものすごく熱心なんですね。あ、この人はすごい熱心だな。本当にこの人がどこで生活すべきかということを本当に身をもって考えてくる。私はそれに対して、この人が入ってもどうなんだろうみたいな疑問系から入っていってる感じですね。その違いをね、まだまだ見せられて、逆に動かされたんですね。ああ、私ちょっとやっぱり、そういう仕事に対して、もう仕事にしちゃってる。本当に人間を人間としてきちっと対応するところに自分がいないことをまだまだと見せつけられて、もう本当に、もうこれでこの仕事3年やってるんですけど、なんか自分自身がちょっと唖然としちゃったところがありました。そのソーシャルワーカーさんのお話を伺ってですね。で、一応まあ、とりあえずはその、私たちができることというのは、その、入所が、この人には必要ですよ。こういう条件があれば大丈夫ですよ。というのは書類を整えて、判定会議に出してですね、それを報告していくわけですね。そこまでは、じゃあ、やらせていただきます。で、あとは、そのご本人の意向の確認。で、条件がね、判定9人いたんですね、その時はね。9人の判定をして、その私の担当の人だけが、条件付きになりました。やっぱりその本人意向が取れてないんで、きちっと本人の意向が取れるという前提が大事ですということで、それでまあ判定会議を一応は通過したわけですね。ですからとりあえずその人の、まあ、人生が旅立つすればですね、その宿をきちっとまあ与える道が開かれたという感じになります。はい。まあ本当に。もう私の仕事を一つ見てもなんかあまりにもだらしのないんで、これで本当に、ね、神様のを学んで、牧師になる人間の仕事のやり方なのかなということを本当に突きつけられた感じがしました。はい。まあ、そんなところです。まあ、これからもまた精進してですね、本当に神様の思いのうちに生きることができるように歩んでいきたいと思います。まとめとして聖書に戻りますと、油を用意していた5人の乙女は思慮深く愛の掟を守って、壺に油を用意して教会での礼拝を守って、神を愛し隣人を自分のように愛している人たちです。また2000年を超えて神様の支配のもとにあって、愛の立法の元にある教会が神の国への扉の開かれた入り口であると思います。愛の掟の聖書箇所を読んで終わりたいと思います。マタイによる福音書22章37節以下39節。イエスは言われた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。お祈りします。天にいますイエス・キリストの父なる神様、神の国に入ることを一緒に学ぶことができ、感謝します。この世の制度の中で生きて、制度に流されず、自分の弱さに負けず、神様に生かされますように祈ります。そして隣人を自分のように愛することができますように、聖霊の豊かな導きを願い祈ります。この地上で起きている ウクライナへのロシアの侵略が収まり、平和と慰めがありますように願います。この感謝と願いと、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。